主の栄光のため、また人を救うご奉仕のために私をお持ちになってください。このように主に祈るものになりたいなのではないでしょうか。イエス様が弟子たちを一つなどるものとしてお持ちになるため、弟子たちに従うようと呼びかけられたことは、待ちぼの網を捨てなさいということだったのです。そして、まあ、彼らは網を捨て、乳母のものを全部捨て、彼らを妨げるものをすべて捨て、まあ、すべてのものを大日的なものとして捨てたのです。まあ、パウロもまた乳母の、まあ、網を捨てたなのではないでしょうか。彼の告白は次のものです。フィリピ書三章七節、私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストの優位に損と思うようになりました。まあ、主の働きにとって妨げとなるものは自分自身のものすべてであります。我々の最大の敵は結局自分です。自分自身の力そのものです。主の御言葉は言っています。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと主は言われたのです。まあ、今まで私たちは、まあ、どういう人々と会うようになるのか、そして彼らをどういうふうに導くべきなのかと考えてまいりました。まあ、無関心で冷淡な人をいかに取り扱うべきなのでしょうか。あるいは疑っている人々、間違った望みを抱いている人々をどういうふうに取り扱ったらいいなのでしょうか。まあ、今日はちょっとまた何箇所を、まあ、ちょっと読みたいと思うんです。すなわち救われたいと思う人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。多くの人々は、まあ、救われたい気持ちでいっぱいですけど、救いとは何だろうかさっぱりわからない。救いとはもちろん言うまでもなく、一時的な問題の解決じゃない。普通の人々は一時的な問題解決あれば、あ、助かった、救われたと言うんですけど、これは本物ではない。次の問題が必ず出てくるからです。けども、本当の意味での救いを求める人々をどういうふうに、まあ、導かれたらいいなのでしょうか。まあ、自分の魂の救いに悩み、救われたいと思っている人はすでに、まあ、聖霊の働きのもとにいる。なぜならば聖霊は罪について人の目を開かせるからです。ですが、主よ、ああしてください、こうしてくださいよりも、憐れんでください、お許しになってくださいという祈りこそが最も大切なのではないでしょうか。結局、悔い改めること、正直になることこそが要求されています。後悔のないところには信仰はありません。なぜなら聖霊は罪について人の目を開かせるからであります。悔い改めのない信仰ももちろん救いを得させるものではない。ですから聖書はいつも両方と言っています。悔い改めて信じなさい。まあ、意味は悔い改めてから許されたことを信じてもいいよ、ピンとくなくても関係ないということです。マタイ伝の21章32節を見ると次のように書かれています。新約聖書の39ページになります。マタイ伝21章の32節というのは、あなた方はヨハネが木の道を持ってきたのに彼を信じなかった、しかし主税人や友長たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。結局、悔い改めようとしなければ、 救いねえたご信仰もありえないなのです。詩編の作者は次のように書いたのです。38編の6節、私は鏡深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。18節、私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっていますと、まあ、作者は書いたのであります。結局もう悩むようになり、苦しむようになり、ぺちゃんこになり、やっぱり許してもらいたいと思うようになったのです。結局悔い改める必要性について聖書は初めから終わりまで強調しているのです。パウロはコリントにいる人々に書いたのです。第2の手紙の7章の実節です。322ページです。コリント第2の手紙7章の実節です。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを承知させますが、世の悲しみは死をもたらします。まあ役に立たないものです。正直になり、へりくだること、悔いた心を持つことこそが要求されています。ヨハネ第一の手紙一章九節も非常に素晴らしい言葉です。言うまでもなくの箇所も、未信者のためではなくイエス様を信ずる者のために書かれたものです。426ページです。ヨハネ第一の手紙一章の九節です。もし私たち信ずる者が自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださいます。すべての罪、意識している罪だけじゃなくて無意識のうちに犯した罪山ほどでしょう、すべて許されますとここで書いてありますけど、条件付きです。もちろんもしならと書いてあるでしょ。自分の罪を言い表すなら、認めることだけではない、言い表すこと、もちろん誰にも話すことじゃないよ、主に主の前に。もし人間に対する罪であれば、もちろんその人間の前にもやっぱり頭を下げなくちゃいけない。そうした後で楽になる。普通の人間はもう嫌です、恥ずかしくて、けども大切です。この間も一人の姉妹はね、本当に苦しいけど言いたい、結婚する前に別の男と一緒になって子供できたけど下ろしちゃった、もうずっと何年間も隠しちゃった。いやかわいそうよ、主は許したって許したってしょうがないけど、条件なのは言い表すことです。まあイエス様に罪を告白しない限り主は許すことができません。ですから悔い改めたい罪人がまず第一に自分の罪を主の前に告白することは大切です。詩の作者であるダビデは告白したのです。有名な詩編の32編の5節です。857ページになります。詩編32編、まあ、ちょっとぺちゃんこになるといろいろなことで悩むような場合は、やっぱり32編と51編を読むとまた希望が湧いてきます。主は恵み深いお方であることを新たに知ることができるからです。32編の5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。まあ比較的に隠そうと思ったんです。まあ何週間だったか何ヶ月間だったかわからないけど、やっぱりちょっとひどいすぎ、私はどうしましょう、まあ誰もわからなければいいだろうと、ダビデも悪魔の声に耳を貸したのです。けども最後にまあできなくなってしまったのです。私は申しました、私の背きの罪を 主に告白しよう、するとあなたは私の罪の咎めを許されました。許された。この確信を持つことによって彼はまた元通りになり元気になったのです。まあ救われたいと願う人に世の罪を取り除く神の子羊である主イエス様を教えてください。旧約聖書の中で諦める必要はない、失望しなくてもいいよ、希望がある、罪の問題を解決する方が現れますという内容でした。例えばイサヤ書の53章、非常に、まあ、素晴らしい箇所です。結局イエス様が十字架につけられる600年前に書かれた箇所です。ユダヤ人はこの53章を読もうとしない、頑固として。なぜならばこの箇所を通して明らかになるのは、十字架につけられたイエス様こそが約束された救い主であると証明されているからです。イスラエル民族の全体として今日までこの事実を認めようとしない、認めたら大変なことになります。まあ将来イスラエルのためはそれを認めるようになり、国民として悔い改めるようになる。日本の国民は絶対に一つになって悔い改めようとしない。といつもそうよ。他の国々はまあその意味で将来性のないものです。イスラエルだけ将来性のある国です。まあこのイサヤ書53章の4節から読みましょうか。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。まあ、結局彼は自分の罪のために罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背けの罪のために差し通され、まあ、十字架の上で私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。すごい、まあ、誤解できない来たるべき救い主に対する予言、まあ、約束の言葉です。ペトロ第一の手紙の2章24節25節418ページです。結局救われたいと思う人々に、まあ、このような箇所を示すべきなのではないでしょうか。418ページ2章の24節25節で、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなたは癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あるいはちょっと前になります。ガラティア書3章の中3節です。335ページです。ガラティア書3章の中3節です。キリストは私たちのために、まあ、あるいは人間のために呪われたものとなって私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。まあ、キリストは私たちのために呪われたお方になったのです。まあ、意味は捨てられたものとなったのです。我々の罪を許すために他の道がなかったのです。